デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
前回の訂正がありまして、ダークパターンを全種類紹介したつもりだったんですけど、1種類抜けちゃっていたので、ちょっとここで簡単に補足させてください。で、1個抜けてたのが、はい、Disguised Ads ってやつで、変装した広告ですね。で、どんなケースがあるかっていうと、よくソフトをダウンロードするサイトとか、フォントダウンロードするサイトとかでよく見受けられるんですけど、はい、普通の UI の中に絶対にそのサイトのものじゃないダウンロードっていうボタンがよくありません？
はい、ありますね。
あれを押すと多分
たくさんダウンロードがあるページとか、
そう、たくさんダウンロードがあるページとか
はいはい、
本物のそのサイトのダウンロードは結構地味 でそれ以上に目指す形で広告のダウンロードボタンがあるみたいな感じで、まあ、そのページ使い慣れてない人とか、ちょっとネットのリテラシーが低い人からすると、普通にそこを押しちゃいそうだなっていう感じのやつ。でそれを押すと、なんか別のページに飛んで全く違うサービスとかサイトに飛ばされる感じで、広告として機能しちゃってるんですけど、
いや、ありますね、はい、
それは、はい、ダークパターンとして、1個ありました。
あれってなんかそのまあ多分広告出してる側はあえてそうしてるっていうことを意図して、そういう広告のデザインにしてるでしょうし、もちろん掲載側もまあ気づいてないはずないじゃないですか、多分。でもまあなんかウィンウィンだし許容してるみたいな。
ああ、そうだね。掲載されてる側もクリックされた方がお金になるからっていうことだよね。確かにね。
そうですよね。
まあ本来であればそこは制限かけられるよね。その広告主としては、あ、広告主じゃないわ、その掲載してるサイトとしては、うちで表示する広告は、こういうダウンロードボタンとか表示しないでくださいとかっていう、そういう制限を設けるべきだし、あとはその自分のサイトの、このサイトに似せた UI をこのサイトのものっていう風に見えるような感じで作らないみたいなね。
そうですね。Yahoo のブラパネとか、ああいう広告系も結構ボタン周りは厳しいですよね。
あ、そうだね、確かに。
はい、そのサイト内に溶け込みすぎないようにとか、あとまあもちろん文字の色面の量とか、Facebook の広告とかもそうですけど、その辺はまあその多分結構くらいプラットフォームが大きくて、ブランドが大きいと、そういうところまでそのブランディングとしてちゃんと考えて、やった方がいいし、まあそれによってで使ってもらえなくなったりうぜって思う人が結構いると思うんですけど、
そうだね、
まあそうじゃないサイトだったら、まあそれよりも全然ちょっとした広告収入でも欲しいみたいな、そういうのの方が上回っちゃって、まあ、そこまで整備しなくていいかみたいな、
そうだね、そうだね、
感じに、まあ、なっちゃってんのかなっていう気がしますよね。
なんかこの間ちょっとうちに友達が来てて、その時に話上がったんだけど、ボケてっていうアプリあるの、はい、使ってない？ボケて
使ってないです。ボケ
て、ウェブでもあるんだけど、大喜利のアプリなんだよね、はい、なんか写真が、お題の写真があって、それに対してボケるんだよね、一言で。それを投稿して、それで面白いと思ったら星がいっぱいついてくるみたいな感じなんだけど、でその画面の UI が結構独特というか、写真が一個あって、その下にその周りに白い枠があって、その白い枠の中に大喜利のコメントが入ってるっていう感じなんだけど、このアプリの中で広告が定期的に入ってくるんだよね。で、その広告が完全にボケての投稿に似せてあるの。意図的に。
なるほど、うん。
ちょっとこれ今見せる。
投稿なのか、広告なのか。
一瞬見分け
ない。わかんない感じ。
例えばこれ普通の投稿がこんな感じね。全部こんな感じなの。はい、白い枠があって、はいはい、なってるんだけど、はい、例えば、あ、今普通の広告になってんな。
ちょっと UI 改善されてます。
てる、ね、前までは広告がもう普通にこのお題っぽい感じで入ってきたんだよね。でしかもそのこのコメントみたいな感じのところにその広告のタイトルが入ってるみたいな。
あ、もうじゃあ完全にフォーマットがほぼ一緒だったんですね。
ほぼ一緒だった。星がついてないってだけで。 それうざいよねっていう話。
意図してたんですかね。
誰が？
それともなんか意図してたのか、開発コスト的に、その広告としてなんか別のなんていうんですかね、フォーマットというか、あのモジュールをとりあえず作る開発コストがなかったから、とりあえずそれで済ませてたのか。
違う違う。当初は
明らかに
普通の広告だったの。はい、なんだけど、
あ、そうなんですね。
途中からそのフォーマットに変わって、今また普通の広告になった。
なるほど。
じゃあ、ね、
ちょっとユーザー増えてきて余裕が出てきたんですかね。
う
ん、
そうかもね。
はい。ちょっと開発者の方が聞いてたら、ぜひ理由を、
ね、理由を教えてほしいですね。
はい、そうですね。
はい。まあでもこれはなんだろう、そのたまにその広告で本当にボケて風に結構面白いコメントになってるやつもあったりして、だからボケて専用に作られてるんだよね、その広告がちゃんと。
なるほど。
だからそんなに嫌ではなかったんだけど、でもちょっと紛らわしいなって思ったよ。
そうですね、確かに。
基本的に面白いやつが一番上に上がってくるのに、なんかこれあんまり面白くないけどなんでだと思ったら広告だったみたいなことがあって。
なるほど。
はい、あと
それが
そうですね、
はい、
それがディスカイズドアズですね。あともう一個はプチネタがありまして、
はい、
半常駐してる席のに隣の席に座っているデザイナーさんから、はい、鶴田さんがすごい好きそうな政党があるんですよって言われたんですよ。
おー、はいはい。
でトランスヒューマニスト党っていうのがありましてっていうことで、で調べてみると、トランスヒューマニストとは新しい科学技術を用い人間と身体の認知能力を進化させ人間の状況を前例のない形で向上させようという思想であるっていう、なんかこの AI の発展とかで、はい、なんか割と人間が AI に乗っ取られてもいいんじゃないかみたいな感じの思想の、そっちの方がいいんじゃないかみたいな感じの思想を掲げる政党がアメリカにあるらしくて、
はい、
でなんとその政党の旗みたいなのがあるんですけど、
はい、
その旗がデザインプットのポッドキャストと全く同じなんですよね。
決してパクったわけではございません、
はい、決してない、はい、
たまたまでございます。
たまたまでございますね。はい、びっくりするほど全く同じなんですよ。トランスヒューマニスト党の方が少し長方形になってるっていうか、平らに
潰
されてる感じ、旗の形、
旗の形が、あと色も若干違いましたよね。
そう、色青が微妙に違うけど、なんかモニターの輝度ぐらいの違いしかなくて。
そうっすね、
これすごいですね。別モニターで見たら絶対わかんない、うん、
これはすごいですね。
すごい。
いやー、こんなことあるんですね。まあでも、うん、すごいシンプルだからこそ、うん、まあ、被らないこともないというか、
そうそうだね、
まあ、全然ありえそうな、あれですし、
ね、そうだね。
まあ、なんだったらなんかどっか本当に知らない国の旗とかでも
ありそうだよね。
ありそうっちゃありそうですもんね。ちょっとあんまこの国に属したくないですけど。国だとしたら。はい、なんかこんな半分真っ黒使うような国はちょっと、
ね、
ちょっとでも流れでもう一個話しましょうか、うん、あの、うん、ツイッターのアカウントをデザインプットを作りました、
うん、ね、はい、
でまだ何も投稿してないんですけれども、
はい、
まあこれから配信されるごとぐらいですかね、に、うん、こんな配信しましたよとか、
はい、
っていうのをまずは情報発信メインに運用していこうと思いますので、
はい、
ぜひぜひ興味ある方はフォローしていただければなと思います。
はい、お願いします。お願いします。
でデザインプットポッドキャストっていうアカウント名で、アットがついてる、これはなんていうんですかね、ツイッターのユーザー名なんですかね、
ハンドル名、
アットがつハンドル名っていうんですかね、かは、アットデザインプットキャストで、はい、デザインの D とキャストの C が大文字ですね、あとは小文字、
okay.
アットデザインプットキャスト、
はい、
で多分検索していただくと出てくるかなと思うので、ぜひフォローしていただければなと思います。
わかりました。
じゃあ今日は、はい、ちょっと ネタの準備が追いついてないということで急遽方向性を修正しまして近況報告ということで、
はいはい、
ちょっとお互いの近況について、
はい、
以前あの近況話したのって多分3話目ぐらいですよね。
3話目なんか同じような感じの理由で
序盤に1回
そうそう
はいそうですね、とりあえず話そっかみたいな感じの時が、うん、あもうそうですね、もう第3あ第5話ですね、
第5話
6月11日はい、まあでもそっからもう4ヶ月近く経ってどうなったかみたいな話とか、あとこれ始めてみてこのポッドキャスト始めてみてどうかみたいな話とか、
そうですね、
もうちょっとできたらと思うんですけど、まあ、
はい、
私はですね、つい、今日収録日が10月の3日なんですが、
はい、
9月末をもって、前職を実は退職しまして、
はい、
鶴田さんが常駐っていうんですかね、はい、している会社に正社員として入社するという、
はい、
運びになっております。
イエーイ、また近くに来てくれました
そうですね、すっごい内輪の話ですけどこれ、
はい、
はい、
いや嬉しいですね。いや決して僕が呼んだというか、はい、あの引っ張ってきたわけではないので、あのもう前職の方を僕に怒らないでください。
あ、はい、そうですね、
はい、
そう結構いろんな企業、あ就職活動自体は最初にその今就職した会社の方と顔合わせさせていただいたタイミングで鶴田さんとこのポッドキャスト配信しようっていう話が出たぐらいなん で、
そうです、ね、
確か2月あれ2月 ?3 月、うん、結構前でしたよね。でその後ぐらいから、本格的に僕は就職活動というか、うんうんうん、まあ、最初は、まあ、転職したいなっていう気持ちはもちろんありつつも、とりあえず業界においてとか、うんうん、デザイナーの働き方ってどんなのがあるんだろうとか、どういう状況なんだろうっていう、とりあえず情報収集しようみたいな感じで、
はい、
もうとにかく大小あらゆる企業にまあまあ、アポ取るじゃないですけど、うんうん、話聞けるような人には赴いて話聞かせてもらってみたいな活動をしてまして、
はい、
で、はい、その間とかも、お話はいただいてたんですけど、今の会社から、
はい、
ちょっとしばらくお待たせするような感じにはなっていて、
うんうん、
でまあその中で何個か候補はあったんですけど、自分の働き方とか自分のやりたいこととか、なんかそういうものを並べて考えた時にすごいバランスが良かったんですよね、
はい
はい、なので、はい、シンプルに誘っていただいたからとかっていうわけだけじゃなくて、もちろん結構いろいろ検討してまあ今のところに決めたっていう感じですね、
はい、なるほど。
実際はは
い、どうですか
もちろんはい、知ってる人が多いというか、はい、いるっていうところもすごい大きな理由にはなってますけど、
うんうんうん、
はい、まあそんな感じで、はい、
なるほど、おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。前職、
ありがとうございました。まあ、前職も本当結構ギリギリまで忙しくて、
うんうん、
3週間その辞める3週間前 に、
うん、
に2徹したりとか
、
その前の週も1徹したりとか。
そうなの？
あれもう俺会社に辞めるって言ってるんだけどなみたいな
もうさ、でもさ、そういうところあるよね、そう関係ないっていうか、むしろどうせ辞めるから全部絞り出してやるみたいな。
そうですね、あ、まあそれもそうですしすごいマネージャーがいい方だったんで、どちらかっていうとなんか1個でも、うん、面白い案件最後携わって辞めるみたいなところで、
うんうんうん、
そのなんかちょっと大きめの案件を途中からやらせてもらったりとか、あとはシンプルにずっとやってた案件の都合上でちょっと退職が伸びちゃったんですけど、まあそれもせっかく、はい、自分がヘッドに立ってデザインやってたんで、
うん、
そのある程度リリースが落ち着くまではまあ見てた方がいいかもなみたいなとこの判断もあって、 ていう感じですね。
なるほど。
はい、なんでもう全然休まずに辞めました
そうなんだ。
有給消化せずに。はい、
そうだよね。で速攻もう今月頭から仕事だもんね。
そうですね、うん、はい、普通に土日月って休んで火曜からっていう感じですね、うん、はい、
なるほどなるほど。
でまた職場の周りの方々がすごいいい人たちばっかりで、
うんうんうん、
昨日もうすでに歓迎会していただいたんですけど、
うんうん、
もうそこでほぼほぼ打ち解けたんです
ごいねさすが。
いやいやいや、それ本当周りの人たちがそういうなんていうんですかね、場を用意してくださったのがすごい大きかったなと思って。
確かにいい人、
全然うん、うん、
いい人多いよね。
会社に行くのがなんていうんですかね、もう全然一気に苦じゃなくなったというか
おお、素晴らしい。
いや本当にありがたい。まあでも仕事なんかどういう感じでやっていくかみたいなところは初めての事業会社で、
うんうんうん
うん、でアサインされたプロジェクト自体も割と整備されてないようなところに、かつそのなんかデザインリードとしてっていうちょっと 上からというか目線高めに俯瞰してみなきゃいけないみたいな立場で動いていきたいなっていうのもあるような状況なので、
はい、
まあ、ただ、はい、とはいえそのなんか急に上からあれこれ言うというよりは下から少しずつ、
うんうん、
なんていうんですかね、その価値を浸透させていきつつ、
はい、
広げていくみたいなミッションになっていくんで、
うんうん、
まあ、それをどうやっていくかっていう、まあ、戦略の部分とか、はい、あとまあそもそものインプットとかコミュニケーション、そのコネクション作りとかなんかそういうところをしばらくはかっちりやんないといけないなっていうのが、うんうん、まあ、3日目でひしひしと伝わってくるというかはい、っていう感じですけれども。
いいですね。
はい、まあでもまだ全然わかんないんで、
うんうんうん、
はい、まあ1ヶ月ぐらいで、まあ、何かしらアクションが、具体的なアクションがバリバリ起こせるようになってるといいかなっていうところを目標に段はっていう感じですけど。
いいですね、はい、楽しみです。
はい、最近の近況は私はそんな感じで、
はい、
はい、すごい気疲れしてます。
気疲れ、そっかそっか、
はい、
あの、
はい、
明日、
はい、
明日6時からのやつって出る？
あ、出ます。
出る。あ、じゃあ俺も行くんで、
はい、
そこで
お願いします。
初対面っていうか、
は
い、
そこで、
はい、
はい、1分間なんか、うん、自己紹介してみたいな感じだったんで。
ああ、そうなんだ。おお、
ね、はい、まあ、そこで多分チロッとだけ自己紹介します、はい、
おお、
はい、かつ生身の鶴田さんに会うのはその時の飲み会以来ですからね。
そうだよそうだよ、本当本当そう、
はい、毎週会ってる感じしますけど、ね、はい
ちょっと転職活動のこともうちょっと聞いていいですか？
あ、はい。
最近ってそのなんですね、その面接とかどういう感じのこと話すんですか？うんうん、
あ、そうですね、まあなんかどんなデザインやってたかとか、
うんうん、
まあシンプルに何してたかとか、何聞かれたかな。
なんか面接というかいろんな会社を見に行ったり会いに行ったりした中で、なんかこういうのいいなとかこういうのは良くないなとかっていうのってあった？
そう、僕の中でのそのまず一つの基準として持ってたのが、
うんうん、
やっぱこう組織である理由というか、
うんうん、
チームとして働く理由みたいなところは一個欲しいなと思っていて、
うん、ほうほうほう、
はい、そのそれはまあ前職でこう結構チームで動いてで、そっからその刺激し合って得るものとか、
うんうん、
一緒にこう共に作っていくっていう意味で競争していくことで、
うんうんうん、
そのお互いにないものを補いながらより良いものが出せる楽しみみたいなものをなんとなく感じてたっていうのもあって、
うんうんうん、
なんかその例えばベンチャーとか行くともうなんか全部自分でやってでね、みたいな個人エキスパートの集まりとして、まあ、チームがなってるんですけど、まあ、そこがあくまでもそのお互いが お互いの領域に染み出し合ってるようなチームというよりは、割とスポット的ななんかチームになっちゃってるケースっていうのが、
うん、
まあ結構多かったかなと思っていて、
スポット的な、
でなんかそれだ、
ほ
うほう、はい、あ、なんだろう、例えばですけど、うん、デザイン、UI デザインはあなた、
うんうん、
ディレクターはあなたみたいな感じでこう切り分けられてたりするとすると、うん、その人たち同士が割と何て言うんですか、まあ、強調してないってことはないと思うんですけど、
うんうん、
あのなんか混ざり合わないというか、
あ、はいはいはい、
どちらかっていうと、はい、もうなんかその領域は俺ちょっと今忙しくて手出しできないからもう任せるよお前にみたいな、
なるほど、
いい意味で言う個人主義的なチャレンジとしてそういうのがいいと思って多分言ってると思うんですけど、
うんうん、
ただいやそこはあの実際なんかもっとナレッジ共有してお互いに歩み寄った方がいいんじゃないみたいな、
う
ん、
そうだね、特に人数少ないスタートアップだからね、
はい、あ、そうなんですよね、うん、でまあ、あの実質やってないことはもちろんないと思うんですけど、なんかそういう言い方しちゃったりとか、
うんうんうんうん、
あとそのチームとしての働き方みたいなところをちゃんとやっぱり定義できてない企業とかの方が多くて、
ほうほうほう、
なので、まあ、そういう説明とかが出てくるか出てこないかとかっていうのは結構僕は気にしてましたね。
ちなみに一番良かった例っていうと、はい、その点はどういう感じ
だった？その点は、あ、でもやっぱりある程度歴史があったりとか母体がそんなに小さくなかったりとかっていう企業に関して言うと、まあ、横のつながりとかはあの少なくはないというか、ちゃんとあるところが多かったかなっていう印象はありますね。
なるほど、
はい、でただ必ずしもそれだけがいいわけでもないじゃないですか、うん、その逆に慣れ合っちゃうというか、
うんうん、
たりとか、そのうーん、一人一人がそれをすることで逆に均一化しちゃうというか、
うんうん、
同じようなクオリティになっちゃうみたいなところのなんかリスクも同時にはらんでるなと思っていて、
うんうん、
なんでそのなんか一見相反するような部分を今の会社はなんか両極でっていうかバランスよく両方持ってるなっていう感じがしたんですよね、一番。
はいはいはい、
なんかその個人主義的な、一人でゴリゴリまずは目標を立ててやっていきましょうっていう部分と、
うん、
まあとはいえでもちゃんと横のつながりも、まあ、徐々に強化してナレッジ共有していきましょうみたいなところと、
うんうんうん、
っていうののバランスが良かったし、ちょうど多分今整備されてるところっていうのもあって、
はい
はい、まあ、そこは結構個人的には魅力的に釣りましたかね。
なるほど。あとそのまあそもそも見に行く会社とかを選ぶときに、その会社がどんだけデザインに価値を置いてるかみたいなのって結構重視するんじゃないかなと思ったんだけど、
はい、ああ、はい、
そういうのってどう？
あ、でもとりあえず聞きに行く段階では全く意識してなかったです、
うん、なるほど。
で聞きながら、話聞きながら、あ、なんかどのくらい力入れてんのかなっていうことをポジショニングしていくようなイメージですね、うん、
なるほどなるほど。
ただ、うん、それも現状力入れてないからといって、
うん、
あのまあ僕を雇おうとしてくれてる時点で力入れたいと思ってないわけではないんですよね、
まあ、確かに。
なのでそうなってくると、どちらかっていうとこう権限がある、まあ、例えばちっちゃい会社でいうと社長とか、
うん、
CEO とかその上位レイヤーの人たちがデザインに対する理解がどこまであるのかなとか、
うんうんうん、
それ、まあ、理解がないにしても、まあ、話し合えるような、
うん、
人たちというかこう話できるような人たちなのかなとか、まあ、話できないにしてもなんかそういうところに理解があるような人たちが下で働いているのかなとか、なんかそう、そこら辺の温度感をなんかいろいろ質問したりとか、あとはその説明してくれる人の雰囲気とかで結構感じ取りつつっていう感じでしたかね、
うん、なるほど。
そうだから、あんまりなんかこういう企業じゃなきゃダメっていうような就活をしてたわけではなくて、先ほども言ったみたいに、
う
とりあえずまずどういう状況かなっていうのを、うん、なんか見比べるというか知るっていう感じで最初は動いてたんで、
なるほどなるほど、
ああなるほどなるほどっていう感じで、ちょっとずつこういう状況なのねっていうのが分かってきて、
うんうん、
でまあそれもなんかやっぱり会社ごとに抱えてる課題ってやっぱちょっとずつ違いますし、
うん、
デザイナーに対する権限とか期待してることとかもやっぱちょっとずつ違いますんで、
うんうん
うん、それは、うん、意外となんかそこに行けばそこに行ったでそれなりに仕事するだろうなっていう感じではいましたけど、どこに行ったとしても、
うんうんうん、
あそうですね、で、まあ、それで言うと結構唯一除外したのは、
うん、
あまりにもデザインをなんていうんですかね、表面的にしか捉えてない企業、
はいはい
はい、はい、あっていうのはそれもなんか2パターンあって、うん、まあ、シンプルにデザインっていう組織を持っているが割と古い体質から抜けられないっていう企業と、
うん、
あともう一個はシンプルにデザインっていうものを知ってる人が中にいないから、
うんうんうん、
もうどうしていいかよく分かんないけど、とりあえず期待することとして分かる範囲で言うとすごい表面的なことになっちゃうみたいなパターンです
ね。はいはいはいはい、分かる分かる、
っていうところはまあなんかどっちにしろ開拓のプロセスが多分必要で、
うん、
そこに今この年齢で労力を使うのはちょっともったいないなって思ったんで、はい、除外しました
まさに本当にそう思うんだよね、
はい、
だからなんだろうな、本当に若松君うまく本当にうまく説明してくれたけど、
はい、
まず、上の人たちがどれだけ理解しているのかとか聞く耳を持っているのかみたいなとこと、その下に働いている人たちがどれぐらい やろうとしているのかみたいなところで、ね、やりやすければやりやすいほどやっぱりいいじゃん、
うんうん、
なんだろう、そこを開拓するっていうのもいいと思うんだけど、なんだろうな、それをデザイナーが教えないと分かんないのかなっていうのは結構ある気がしてて、ビジネスをウォッチしてたら分かるレベルのこともだったりするじゃん。
ああ、まあそうですね、感度高ければみたいな、うん、
そうなるとそのなんだろう、最低限のことじゃなくてもっとその次のレベルのことを考えられるような気がしてて、若松くんが入った時に若松くんが、
うんうんうん、
っていうことを考えるとやっぱりその優秀な人ってある程度ちゃんと下地ができてるところを好むのかなっていうふうに思ったんだよね。
確かに、まあそれもそうですね、なんかで個人的にはそれもなんか、うん、自分のフェーズとして成長のフェーズなのか、うん、まだもう少しこう実践的なフェーズなのかで多分選ぶ判断基準変わっただろうなとも思っていて、
まあそれぞれまあそうそうそうね、はい、立ち上げの時と成長のフェーズで全然やるべきことは違うからね、はい、
そうですね、うん、はい、なのでまあそういう視点で考えたとしてもまあちょっと今ではないかなっていう感じですかね。まあもう少し多分今の会社で
若松くん自身がってこと。
あ、そうですそうです、僕自身がって感じです。
なるほどなるほど、はい、サービスとしての成長のフェーズとかっていう話じゃなくて。
ああなるほど、あ、はい、あの自分が今言ってたのは、うん、自分自身の話ですね。あ、でもサービス、そうですね、あ、でも、うん、それもあると思いますね。サービスとしてのっていう話も相関がありそうですね、うんうん、確かに。そうなんで自分自身がまあもう少し今の会社で経験積んだ上でってなるんだったら、なんていうんですかね、そういう理解がないとこに飛び込んでどう価値を示していくかってまた多分もう一難しいフェーズになっていくと思うんで、
うんうんうん、
まあ、そういうところでチャレンジするっていうのは全然ありかなと思うんですけ ど、
なるほど。
ただ今のフェーズとしてもう急にそこ行っちゃうともう多分デザイナーじゃなくなっちゃいそうだなっていう気もしていて。
そうだね、うんうん、
はい、あ、てかプロダクトを見るっていう感じじゃなくなると思うんですよね、
うんうんうん、
なんで、まあ、あくまでもやっぱりプロダクトが分かるからこその戦略とかっていうような視点っていうのは、はい、
うんうんうん、
ちゃんと持っておきたいって考えると、うん、もう少し冷静にそのプロダクトとか、まあ、サービスの、まあ、ディテールから俯瞰していけるようなプロジェクトないし事業みたいなところがすごい いいなと思ってましたけどね。
なるほどなるほど。
本当になんかいろんな人に話伺って、
うんうん、
あの全然就活云々みたいな話とはまた違いますけど、とにかくデザイナーが足りてないですね。
だね。
これはなんでですかね。
まあ、一つはそのデザイナーが担う領域が広がったっていうのもあるんじゃないかな。
あ、
まあ、本当に結構その UX っていう言葉が普及してから、そのデザイナーが考えるべき分量って広くなった気がするんだよね。
うーん、
それまでって本当にディレクターの方が足りてなかったんじゃないかなと思ってて、
うーん、
UX/UI 系とグラフィックデザイナーがもう完全に分かれてるから。
うーん、
で前はそこまで分かれてなかったじゃん。
確かにそうですね、うん、確かにあの、まあ、プロマネみたいな領域で言うと、うん、UX とかまあ、UI ってどちらかというと もはやそっちに近いですもんね。
そうだね。で実際手を動かしてデザイン作れる人っていうのはやっぱりその UI とか UX をやる上でもすごい重要な役割を果たせることができる、果たすことができるから、そっちに半分ぐらい流れちゃって、でグラフィックデザイナーが半分減って、そっちもある程度は必要だし、でも UI デザイナーみたいなのがアプリの数とか増えるペースに全然追いついてないっていう感じ。
そうですね、それはありますよね、うん、やっぱりその起業しやすくなったりとか、
うんうん、
サービスのローンチ自体がやっぱりこうやりやすくなったことによって、まあ、シンプルにこう何ていうんですか、働き口としての母体の事業が増えるんだけど、うん、デザイナーは全然増えないみたいなっていうのはありそうですね、う
んうん、そうだね。でやっぱりその、うん、僕個人の肌感としてはグラフィック上がりの UI デザイナーの方が UI デザイナーとしても優秀なんですよね、
はい、あ、そのグラフィックとかやらずに UI やってる人ってことですか。
そうそう、わ、いや、じゃあ、うん、グラフィックやってきた人の方が、
うん、グラフィック全くやってない人に比べるとグラフィックやってた方がいいってことなんですね。
そうそうそう、
うん、
結局その追加で勉強すればいいだけだから、うん、UI と UX 系のことはなんだけど、その最初から UX/UI やりたいって言って入ってきた人たちって絵作りみたいなとこをやってないから、やっぱ細かいとこにあの目がいってなくて、あの、
そうですね、
全体的なバランス感とかが整ってなかったり。
そうですね、まあ、確かに本当になんかそれは、はい、なんとなく分かりますね。
既存コンポーネントの組み合わせでは作れるんだけど、それ以上のことをやろうとしてもできないみたいな感じがあって、いいデザイナーがになるためには結局そのグラフィックを通ってきてないといけない感じがあるから、だから余計人数が少ないんじゃないかなって感じです。
確かにそうですね。そのまあグラフィックも通らずに UI UX やりたいっていう風潮の方が強いですしね。
そうそうそう、
世の中的には。
結局でもさ、絵作りみたいなの大事じゃない。そこにかかってる部分が結構あると思うんだよね。
いやそうですね、もうあの3日目にしてなんとなく感じ取ってるのは、やっぱり、うん、シンプルに綺麗なものを作れる価値ってかなり何事にも変えがたいっすね、
うん、
一発で説得できるというか。
そうそうそう、
うん、
もちろん使いやすいっていうのが一番大事だと思うんだけど、その使いやすさとか、
はい、
ちゃんとそのユーザーがやりたいことがやりやすくなってるかみたいなところとか、そっちの方が大事だと思うんだけど、じゃあそのアプリとか本当に使いたいと思うのかみたいなところも結構大事じゃないですか。
うん、そうですね。あ、そう、なんか使いやすいワイヤーになってたとしても、
うん、
結局その使いやすさをディテールが再現してあげないと使いにくくなっちゃったりももちろんしますしね、
うん、そうで本当になんかデザイナーってこの会社でも UI デザイナーっていう肩書きはなくて、デザイナーはデザイナーでしかなくて、
うん、
メイン UI やってても結局どっかでなんだろう、オンボーディングの画面とかで絵作りしないといけなかったりするじゃないですか。だからやっぱりグラフィックのスキルは常に求められるなっていうふうに思いますね。
なるほどなるほど、うん、確かに。まあだから本当そういう意味でも僕は前職で少しでも、まあ、グラというかウェブのデザイン、
うんうん
うん、まあ、はい、感覚的な表現の方に携われたっていうのはすごい大きな経験でしたね。
そうだね、それは、ま、あのすごく役立つと思います今後。
はい、そう、前職入んなかったら多分いわゆる僕は今の方じゃない、グラフィックと通らない、全く通らない人間になってたと思うんで。
あ、
はい、だからまあもしかしたらいわゆるデザイナーとしてはもう働けなかったかもしれないですね。
かもね。まあ逆にそうなると多分上の、はい、もっと上の層になるんだと思うけど、それはそれでいいと思うけど。
そっか、まあでもそれはやっぱりちょっとグラフィックっていうものの価値をちゃんと理解してるからそういうふうに思うっていうのはあるかもしれないですけどね、
うんうんうん、
そう、なんかもうやっぱ自分が目指す、まあ、デザイナーじゃないにしても自分が多分あるべき姿、いるべき姿っていうのはやっぱりこうアウトプットに対しての責任をちゃんと持てるかとか、
うん、
まあ、そこにこだわれるかみたいなところは、まあ今となってはもうマストの条件として入ってくるんで、
うんうんうん
うん、それはあの、まあその自分よりも手を動かせる人にもちろん、ま、あの業務上は任せるみたいなところはありますけど、
うん、
とはいえ それをちゃんと自分の目で監修してるかとか、
そうだ、ね、
自分で判断できてるかとかっていうことはすごい大事だと思いますし、
そうだね、
はい、でそもそもそれを判断できる能力が自分にあるかどうかみたいなところも結構大事だと思うんで、
そうそうそう、なんかやっぱり自分で作ってきた人じゃないと的確なアドバイスできなかったりするよね。
いやー、それは絶対ありますよね、
うん、だからなんかイラストがあったとして、なんかこういうもっとこういう雰囲気にしたいとかっていうのが あるんだけど、そのやったことない人だと全然違う手法を指定しちゃうとか、ここ尖らせたらいいんじゃないみたいな感じで、
あー、はいはいはい、
言っちゃうんだけど、それはあんまり、はい、ベストな改善方法じゃなくて、もうちょっと、
そうですね、うん、ちょっと色変えるだけでも変わったりするかもしれないし、
そうそうそうそう、本当にそういう些細なことあったりするかもしれないのに、はい、なんか無駄なことやっちゃうみたいなね。
そうですね、確かに、うん、なんかモチーフアイコンとかもモチーフ変えた方がいいとか言うとか、うん、でも実際はただちょっと線の太さ変えるだけで全然印象変わったとか、
そうそうそうそう、
なんかそこの統一感がなかっただけだったとか、
そう、うん、まさにそういうのあると思うから、
そういうのって確かにやってる人じゃないと気づかないかもしれないですね、
うん、ですね、
そうですね、なんでちょっと、まあ、まあデザインっていうものがなんかあのタクラムキャストとかでも、
うんうん、
タクラムキャストじゃないかな、まあ、結構やっぱそのデザインっていう言葉はもはや使わない方がいいんじゃないかみたいな議論って結構あるじゃないですか、
はいはい、まあ、意味が広すぎるからみたいな、
ああそうです、もうデザイナーって名乗んない方がいいみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう話とかも結構またさらに広がりつつありそうだなっていう気はしますし、
そうだね、
まあ、自分もなんかデザイナーって名乗ることに対してちょっと抵抗が出てきた感じはするんで、
うんうんうん、
うん、なんかお前何者なんだいみたいな、
はいはいはい、そうだね、
そうですね、あとそう、そのリテラシーが高い人にじゃないとやっぱデザイナーって言った時に講義にまだまだ捉えてもらえないみたいな、
うん、
もう少し古典的な問題もありますし、
そうだね、
そう、なんかあのこれはこれもタクラムですけど、タクラムキャストで多分言ってた話で、そのなんで最初にタクラムってデザインエンジニアリングっていう、そのエンジニアリングっていう言葉をつけたのかみたいな話をされてたんですけど、
うん、
なんかそのデザインっていう言葉だけにしちゃうと、
うん、
そのウェブ制作の仕事とかなんかそういうのが来ちゃいそうだったんで、そういうのを受けたくないからエンジニアリングってつけたらしいんですよ。
なるほどなるほど。
で、まあ元々そのテクノロジーみたいなところの素養ももちろん多分あったでしょうし、
うんうん、
っていう意味でもそのデザインっていうものをもっと講義に捉えてやっていきたかったっていうところのコミュニケーションとしてエンジニアリングってつけた方が自分たちがやりたいことの仕事が安くなるんじゃないかと思ってそうつけてたっていう話をされてて、なるほどなと思って、
確かになるほど、
なんでデザイナーなんちゃらみたいな、まあなんちゃらデザイナーとかでもいいかもしれないんですけど、
うんうんうん、
うん、なんかやっぱそういうカテゴライズで分けていくのももちろん全然ありだと思いますし、
そうだね、
なんかそこら辺のなんか工夫みたいなものはなんか各々が考えてもいいのかなっていう気はしますけどね。
そうだね、そこ結構やっぱり悩むとこだね俺も。
通田さんとかそのフリーでやられてる時、
うん、
自分を何と名乗ってるんですか？
俺は名刺を何パターンか持ってて、
おお、
デザイナーって書いてるやつと、なるほど、 UI デザイナーって書いてるやつと、はい、CEO って書いてるやつ、
はいはい、
思ってるんだけど、基本的に一番よく使うのは UI デザイナーってやつですね、
はい、
で
それは、
うん、それはやっぱりそのなんか UI デザイナーって言った瞬間に、あ、この人は UX 観点でも見れる人なんだっていう風に分かってもらえると思うんですよ。
でそれってでも、うん、あの渡す相手がある程度リテラシーがあるっていう前提で、あ、
そうそうそうそう、まさにそうで、
あ、はい、
で逆に、うん、そうじゃない相手にはデザイナーっていうのを 渡しますね。
なるほど、うん、それってなんかどの段階で嗅ぎ分けるんですか、
う
ん、
もうそのサービスで
名刺渡す
分かっちゃいます、はい、サービスで大体分かるかなと思うけど、
その依頼が来た、うんうん、サービスとか、うん、なるほど、
そうだね。でなんか何々のご相談みたいな感じで来るじゃないですか、
はい、
紹介されるときになんかこれ、はい、こういうのを作りたいらしいんだけどみたいな感じで来るときに、はい、あこれはこっちかなっていうので出しますね、うん
うん、なるほど、
はい、
じゃあその求められてることに対してベストなコミュニケーションが取れる名刺を出すってことですね。
そうですね、そうですね。だから
ああでもいいですねそれ。
大体は UI デザイナーの方を出すことが多いかな。デザイナーでできないやつは、はい、本当に何だろう、ブランディングしたいみたいな、あのロゴから何でもリニューアルして、てか新しいサービス立ち上げるときに、
はいはい、
ロゴもお願いしたいし、サイトもお願いしたいし、いろんな名刺もお願いしたいしっていう感じの状態で来られると、多分最初あのまだプロダクトの設計とかなんつうの、そのアイデアもまだもいもみ中なんですよみたいな感じで、とりあえずその会社として形にしたいみたいな感じの時はデザイナーの方出します。
なるほどなるほど。それって、うん、ちなみにそのフリーになられてからの3年間ぐらいで変わってきました、うんうん、
何が、
あそれはその鶴田さんが受ける仕事の性質が変わってきてるかどうかって話ももちろんそうですし、
あうん、変わってきてる変わってきてる受ける、うん、そうだね。やっぱ最初の方はあんまり UI っていう感じがしなかったんだけど、
うんうんうん、
もう純粋なウェブ制作みたいな感じで、
うん、
本当にコーポレートサイトみたいなものとか、
うん、
何があったかな、まあ結構商品のサイト、商品製品紹介サイトみたいなもの、だから性的なウェブサイトが多かったですね。
なるほど、
はい、で
それがでも徐々に
ウェブアプリ系になってきたかなっていう感じで、
うーん、
多分それは今の事業会社に半分常駐させていただきながら、はい、そっちではほぼ UI ばっかりやってるんで、
うんうんうん、
その中で結構やっぱりいろんな知識が蓄積されたり、なんかいろんな試行錯誤をする中で、時間としてはやっぱ費やす時間はそっちの方が長かったりするんで、なんかそっちの方が自分の得意分野にシフトしてきた感じはあって、はい、まあ既存の他のクライアントさんの中でもそういうパワーを発揮したりすると、あなんかあもっとこういうのお願いしたいみたいな感じになったりだったりで、そのそういうことをやると、その会社の紹介でまたなんかこの会社もこういうのを求めててみたいなので、 UI デザインみたいなのをやってほしいっていう感じの依頼が来るっていうことが多いですね。
広がっていく感じ。
そうですね。
なるほど。今じゃあ割合としてはもうほとんど UI ですか。
うん、8割 UI かな。
おお。
その UI やる中で、やっぱ UI が一番大事って思って、はい、ウェブアプリって UI が大事じゃないですか。で、うんうんうん、だけどあの他にまた別でグラフィックデザイナーを雇って、そのキービジュアルとかロゴとか作ってもらうの面倒くさいから、もうそれもお願いしたいって感じで来るのが一番多いです。はい、
ああなるほど。
UI お願いしますっていうふうに来るんだけど、まあ、それに付随するいろんなグラフィックも、はい、あの一緒にお願いしますよみたいな感じで。で、
あでもなんか割とでもそういう意味で言うと理想的なポジションではありますね。
う
ん、
そうね。
なんかその価値みたいなものを結構根幹から考えつつ、それがちゃんとビジュアルにも展開できるっていう立ち位置にいるっていうのは。
うん、そうだね、うん。結構いい例で言うと、その写真とか撮影するのも全部あのディレクション任せられてて、
お
なんで何をどう撮るかみたいなのから企画させてもらえる感じなんだけど、もう本当に最初の要件定義というか、その依頼が超ざっくりで、次こういうプラン出しますみたいな感じの依頼が来て、でそれだけなんですよ。それをどうサイトに反映するかとか、どう申し込みフェーズに反映するかとかっていうのは、ま、ほぼこっち任せというか、システム側の人からあの最低限の条件は微妙に提示されたりするんですけど、こことここは別で走らせたいですみたいな感じの、そういうなんかざっくりしたワイヤーみたいなのがいただけるんだけど、はい、うん、それ以外、情報設計みたいなところもフルでやらせてもらえる感じ で、それにどんな写真が必要で、どんなビジュアルが必要 で、それは誰に手配してみたいなのはこっちでやらせてもらえる感じ、っていうケースがあって、
なるほど、
それでもまあ肩書きは UI デザイナーっていう感じでやってます。
なるほど。もう完全に AD ですね、それは。
AD。
確かに。まあでもそうなってくると、 なんか CDO っぽいですね、もはや。
CDO、チーフデザインオフィサー。
一人しかいないですけど。
まあね、あと、外注だけどね。は
い、いやー、でもなんかあの、メルカリでいう田川さんみたいな、なんかそういう、外付けだけど、
うんうんうん、
結構トップに近い位置にいるみたいな、うん、まあまあコンサルに近いんですかね、もはやデザインコンサルみたいな。
まあそこまでのことはやってないよね。あの本当にまあ全部一人で完結してるから、その社内にはデザイナーさんが一人もいない会社結構多くて、そのそういうサービスのデザインをまるっとやらせてもらってるっていう感じですね。
うん、そっかそっか、
うん、社内がで、あ、社内にデザイナーがいつつ外からディレクションだけさせてもらったってことも一回だけあるんだけど、
それってなんかどんな感じなんですか。
どんな感じ、やり方。
あ、やり方というか、なんかそのまあなんかこう客観的に見るとこう外から来た人が自分より上に立つって、うん、まあ、嫌がる人多そうじゃないですか。いや本当
それが怖くて、だから、はい、最初絶対ちょっと大阪の会社だったんだけど、あの、はい、せめてオンライン会議で顔を合わせてほしいって言って、なんかやっぱ顔を合わすとちょっとなんか親近感が湧くというか、
うん、
あの俺の口調を分かってもらって、なんか文字だけでフィードバックを送った時に それが必要以上にきつい言葉に読み取られると嫌だから、
うん、
ちょっと普段の優しめの口調を、俺優しい口調じゃないかもしれないけど、
うん、あのいやいや優しいですよ
優しめの感じの
めちゃめちゃ
優しめの感じの雰囲気を分かってもらって、はい、言葉で割とちょっと刺さるトゲがある感じでに見えても実際はそんなことないですよみたいな感じのことを先に
印象付けるというか、
そうそう、でもうそうやって言っちゃう、うん、
あ、それで結構うまくいきました、
うん、まあ遠隔だったから向こうがどう思ったのかはあんまり分かんないけど、でも、うん、あのちょっと定期的になんか結構フィードバックいっぱい送っちゃった日とかはそのマネージャーの人に、はい、デザイナーさんの様子大丈夫ですかみたいな感じでちょっと、
はい、ああフォローしたりとか、
うん、フォローしたりはちょっとしたんだけど、
うん、はいはい、
ま
あ、なるほど、
どんだけうまくいったのかはちょっと未知数なんだけど、
あ、でも面白いですね。
そうね、なんかいろんない
つの間にか鶴田さんのフリーランスの働き方ヒアリングみたいな。
あ、本当だめっちゃ話持っちゃったわ。じゃあ
伊藤
の話戻して、
いえいえ、はい、
じゃあ転職は、いや転職はそれで OK で、はい、それ以外になんか近況とかってある、はい、
それ以外の近況ですか、
うん、
あんまりないですね。
健康ですか。
ちょっととまだ分かんないですね
健康診断まだ
あ、健康診断はまあまあまあ大丈夫でした。
大丈夫か。
その持病のところで数値が出ちゃうとこは出ちゃうんで。
ああ、なるほどなるほど。
でただそこも割と落ち着き目ではありましたけどし、まあシンプルに労働時間が減るのと、
うん、
あとすごいこの3日間規則正しい生活をしているんで、
お
う
お
うもうすでにちょっと体調がいいというか肌の調子がいいめっちゃ肌の調子いい
それはもうこの会社の特権ですよね
いや本当になんか今日とかも普通に7時ぐらいに会社出たんですけど、うんうん、今までだったら全然考えられなかったしあ、そう、あと昨日とかも歓迎会普通にもう5時半ぐらいにみんなで移動するんですよね、
うんうんうん、
はい、でまあ普通に何もなくてもまあもちろん時短の方とか、うん、5時に帰る人とかもちろんたくさんいますし、うん、普通に仕事今日多分そんなに忙しくないんだろうなみたいな人は普通に6時とか6時半ぐらいに帰ってったりするんで、
うんうん、
なんかそれがもうやっぱりあるべき姿というか、
うんうん、
な感じがするんで、はい、そういう意味でもすごいなんか、うん、人間らしい生活送れるそうだなっていうのを感じてますけどね。
そうだね、
はい、
なんかさ
この話この話していいのかな、なんか
まあ今のところはギリギリセーフじゃないかな。
ギリギリセーフですかね、
うん、でも俺は、うん、最初に勤めた会社がめっちゃブラック、めっちゃじゃないかな、普通のブラック企業だったんだけど、でもみんなさ普通デザイン業界に入るのって今はどうかわかんないけど、僕の時代とかは必ずみんなブラック企業を通るんですよ、
うんうんうん、
入り口が狭いから、うんうん、うんうん、未経験の人たちを取ってくれるのでブラック企業しかいなかったんですよ当時は。
はい、
で、うんうん、だから大体自分と同じぐらいの年齢のデザイナーに聞くと最初どういう会社だったかって聞くと大体みんなブラック企業なんですよ。
うん、
で、僕の場合は徹夜することはそんなになかったんですけど、デフォルトで 週5勤務なんですよ。あ、週6勤務、はい、土曜日も出社日なのね。
はいはい。
で、
はい、
たまに日曜日も出社しないといけない時があって、
はい。
でだからたまになんか14日連勤ぐらい、あ、14日連勤か、うん、ぐらいあって、で9時出社で、はい、退社はだいたい定時が6時だけど、6時に上がったことは多分1回もなくて、
はい、
早くて8時、はい、遅くて11時とか感じだったんで、で、まあ、9時から11時ぐらい、夜の11時ぐらいまでやって、でそれを収録でやるって感じですよ。まあ友達の話聞くともっともっとひどいところいっぱいあるんですけど、そこから、僕と若松くんが一緒だった会社に転職した時にすっげえホワイトでもう天国だと思ったんですよ。まず週5出社週5出社っていうところだけで、
はいはい、
めっちゃ時間あると思って自分の時間が、
あ、確かにそうかもしれないですね、う
ん、やばいなと思って。
でも僕も、うん、その鶴田さんと仕事してた時は、うん、もう全然ホワイトでしたから。
あ、そうだよね、あの時めっちゃホワイトだったよね、はい、
そうなんですよ、あの時ホワイトでしたし。
でも、まあ、でもそれでもさ、はい、世の中の基準からするとまだ怪しいとこあって、結構あって、普通に10時ぐらいまで残るのはザラザラだっていうか、別になんかそんなに、
まあ確かに、はい、後半とか全然ありましたよね。
平常運転で10時ぐらいだったよね。
うーん、
もうちょっと早かったっけ、
うーん、9
時ぐらい。
いやでも僕は早く最初は帰らせていただいてたんであれですけど、鶴田さん結構遅くまでいるなっていうのはずっと思ってましたけど、
ね、あ、そうだったっけ。
うん、
9時か10時ぐらいがデフォルトだった気がして、
うん、
そんなことなかったっけな、うん、そんな気がしてない。だからみんなさ、割とみんなそうだから、なんか飲み会とかやったら遅れるみたいな、8時から飲み会に遅れるみたいなことよくあるなと思って、
うんうん、そうですね、はい、うん、それはあるあるですね。
あったよね、
はい、そうですね。でもやっぱその後の案件が僕はやっぱりすごい土制作だったんで、
う
ん
う
ん、はい、もう揉まれましたね。
お、
本当に揉まれました。
すごい。
いやもうだ、結構やっぱりそこでの経験がなんか自信にはなってますけどね、
う
ん
う
ん、
絶対もう それ超えたら何来られても大丈夫って感じはあるよね。であとさ、
そうですね、はい、
あと結局なんか自分が見てきた中だと、そういうのを超えてきてる人じゃないと大したことない気がするんだよね。
そう、なんか僕がすごい今の案件やって感じたのは、やりながら、
うん、
時間がない中でもう自分ができるスキル以上のことを基本的に求められ続けるんですよ。なんで自分これやったことないからどうしようかなっていうところから考えて、
うんうん、
なんか出し続けなきゃいけないみたいな、うんうんうん、そのプレッシャーと、それが、あ、意外とちゃんと準備してインプットとしてやればできるなみたいなところの感覚をつかめるかどうかみたいなところは結構大きいかなと思ってて。
なるほどなるほど。
まあ、ちゃんと準備してちゃんと教えてもらってから次同じものを出せるのって、うん、まあやっぱ当たり前というか、
うん、
まあその100点毎回出せるかどうかっていう話は別として、まあ9大点出せるようにはまあそりゃなるだろうなっていう感じなんですけど、
うん、
まあそうじゃないところをなんかこう叩かれて揉まれて、うん、なんかこうどうにかするっていう術を身につけてるかどうかっていうのが結構大きいなっていう気はするんですよね。
確かにね、
うん、
なんかさ、もう、うん、確かに自分でなんとかするしかないみたいな感じだよね。
うんうんうん、そうなんですよ、なんとかするしかない。
あの時懐かしいな、なんかトイレでトイレで祈ったりしてたもん。
あ、そんなことしてた。
俺は無宗教だけど自分に祈ってた。
自分に祈ってた。
あと自分に言い聞かせてた。自分に言い聞かせて。
あ、でもそうっすね、はい、うん、
絶対大丈夫、
僕もそうでした、
できる、
は
い、でそのもう、AD の人とか承認得る人たちがめっちゃそうだよ、これこれこれって感じでめっちゃ喜んでる姿を想像して、
うん、
夜10時ぐらいに、よし、あと終電まであと2時間、
はい、
この2時間でその状態に持ってくるのはどうすればいいのかみたいなので。
ああ、はいはいはいはい、わ、
うん、
かります、めっちゃすごい。あと僕は何ですかね、そう、今までやってた案件で培った技術は、うん、その情報収集 能力ですかね、
うんうんうん、
なんかそのストックする、
うんうんうん、
通勤時間とかにいかにもう会社着いたら脳内にあるイメージをとりあえずわーって作ってみて、
うん、
あなんか思ってたと違う、あこれ思ってたよりいいみたいなものを判断できる状態に持っていくかみたいな、
うん
うん、ののストックをひたすらこう空き時間にして、
うんうん、
そうでそれを再現するみたいなところのシミュレーションをずっとしてましたね、
あ
ひたすら、はい、なんでそうですね、なんでもう本当にあのパソコン閉じてる時が勝負みたいな、
あ分かる分かる分かる、そうだね、
はい、そうパソコン開いてる間はもう意外とやっぱり脳内のイメージ形にするっていうだけでもう時間かかるじゃないですか、
うんそうだねうん、
でもそのフェーズってそんなになんていうんですかね、その慣れてくると頭使わないじゃないですか、
うんうん、
あなんか調整として感覚的に捉えるっていう力とかはもちろん必要なんですけど、めっちゃ頭使うっていうわけじゃないんで、
うんうん
はい、なんでそこはもうひたすらもうどちらかというといち早く手を動かすみたいなところに執着して、うん、それ以外のタイミングでもういかにこう頭使うかというか、
わかるわかる、俺もその移動中めちゃくちゃそのやばい難しい案件とかパッ、はい、パッと見でなんかもう完成形が出てこないやつとかはめっちゃピンタレスト見たり、そのいろんなとこ見たりして、ね、あなんかその
それははい僕は隣にいてすごい覚えてますもん、鶴田さんが
やってたその時からね、
あというより、うん朝会社来ると、うん、なんか鶴田さんいきなりすごいクオリティのものを作るんですよ
おなるほど
はいなんか確実にこれあの家帰って会社来るまでの間にインプットしてたなって、うん、
あ
こういうものを作ろうっていう具体的なイメージを結構細部までイメージした段階で、うんうん、今日会社来てるなみたいなものがひしひしと伝わってきてたんですよ、
そうなんだ
はい、いやめっちゃ伝わってきてましたよ、まあ、それ見て、うん、あなんかやっぱ自分にはそもそものインプット量全然足りてないし、
うんうんうん、
あとそのまあやっぱそのインプットの仕方が当時分かんなかったんで、
うんうん、
こういうインプットするとこういうところにこう使えるみたいな、
うんうんうん、
そのアイディアのため方みたいなものが分かんないけど、鶴田さんそこが多分すごいうまいんだなみたいなのをすごい、うん、感じてましたね、
おなるほど、それは、
はい、
僕がもしかしたら T 師匠から受け継いだものかもしれないですね。
ああ、なるほど。
T 師匠が僕に言ったことで結構印象的なのは、帰る前に画面のキャプチャーを脳内に撮っとくって言ったんですよ。
僕そんなこと言われてないですよ、T 師匠。嫉妬嫉妬。
それで、その続きを脳内であの帰りながらやるって言ってました。
ああ、そうなんですね。うん、みじんも教えてくれなかったな、
そマジですか、僕 T 師匠は結構いろいろあの めちゃくちゃツンデレな感じですけど、いろいろ教えてくれた感じがするな、
うーん
ツンデレだよね、
ツンデレですね、
うん、
あでもどうですかね、多分僕と T 師匠の関係性と鶴田さんと T 師匠の関係性はまたちょっと違ったと思います、
ね、あなるほど、
はい、
確かにね、
僕にはやっぱ結構優しかったですもん、
あそうなんだ、
はい、あとあのそもそもやっぱりなんていうんですかね、発生する案件の性質が多分鶴田さんが一緒にやられてた時とちょっと違うと思うんで、
あ確かにね、
はい、結構あのページゴリゴリ作ったりされてたじゃないですか、
うんうん
うんうん、僕の時はもうかなり CMS で、
あそかそか、
はい、なんかがっつりやるタイミングって本当に数えるぐらいしかなかったんで、
なるほど、
はい、でまあその中でもあのちゃんと何ていうんですかね、リニューアルみたいのした一緒にあの教えていただいてやったのって1回ぐらいしかなくて、
ああそうなんだ、
あとはここ P かもしれないですけど、
うん、
あの、
うん
うん、とか、
うん、
そういうどちらかっていうと UI っぽいというか、
うんうんうん、
使い勝手のいいサイトみたいなところを結構やったんで、
うんうん、
てかそういうとこしか残ってなかったんで、
うんうん
はい、なんでそのなんか多分教わり方とかもちょっと違かったのかなっていう気はしてますね、うんうん、
なるほど、僕はあの最初の頃はすげえボロクソ言われましたよ、
うん、あそうなんですね、
すごいよ、
あのボロクソは言われなかったですね、
まあボロクソの言い方もなんかそんなになんか常にボロクソっていうかそのパワハラ、モラハラになるほどじゃないんだけど、
はいはいはい、
一番言われた中で、あの、はい、ショッキングだったのは、
はい、
あの、デザインもしたら、すげえ笑われて、はい、なんか、中国のサイトみたいって言われて、これ、中国行ったらいいデザイナーになれるんじゃないのって言われたんです
なるほど。それショックですね。
そう。
いやー、ひどいな。
でも、いや、めちゃくちゃそれで思いましたけどね、僕は。
あー、なるほど。
やってやると思いましたけど。
うん、まあでもそうですね、多分そこまでそもそも自由度がなかったっていうのはあると思いますね。
うんうん、
なんでまあ鶴田さん含めてそのティッシュにも教わったのは、本当に細かい、なんていうんですかね、スペーシングとかバランス感覚ですね。
うん、あ、うんうん、
もうそれは多分お二人以上の人は僕出会ったことないです。
お、マジですか、それは嬉しいですね。
はい、いやー、出会ったことないですよ、あんなに透明度1ピクとかレベルで、うん、調整するみたいな経験はもう二度とないと思います。
マジですか。
はい、ないですね。あ、でまあないわけじゃないと思うんですけど、うん、結構その自由度の高いウェブとかだと、うん、そういう微妙な感覚が効いてきたりするじゃないですか。
そうだね、いや結構大事だと、はい、めっちゃ
結構大事ですよね、うん、はい、あの特に95% から 100% の間とか、
そうそうそうそう、うん、
あの0から 5% の間とか、
うん、めっちゃ 1% でかなり変わるからね、
ガラッと変わりますよね、うんうん、そう、あの感覚を。でもやっぱりなんか持ててない人もいるし、
うんうん、
まあなんかやんなくてもなんていうんですか、その視認性とかは別にそこまでクリティカルじゃないみたいなケース多いと思うんで、
うんうん
うん
うん、
うん、なんかそこまでやんなくてもなみたいな感じで作ってる人多いと思うんですよね。まあそもそも分かってないだけかもしれないですけど、
うんうん、
なんかそう、その感覚をちゃんと持ててるっていうことをいつも 1% 単位で調整するたびにお二人の顔が浮かぶんですよ、僕は。これ絶対二人じゃなかったら僕もな、まあなんか普通に 5% 単位ぐらいで調整すればいいやって思っちゃってただろうなと思って、
うんうん、はいはいはい、
うん、
そうね、まあ、なんか目の前でその差を見せられるとね、なんかもう何もいなくなっちゃうよね。俺もそうだった。
そうですね、うん、はい、
わ、めっちゃ変わったって思う。
今考えるとでも最初ってよく分かってなかったんですよね。なんかもうどっちでもいいじゃんって思ってた。
あ、そうなんだ。
とこが、はい、うんうん、あ、どっちでもいいじゃんって思ってたというか、もう明確な、そこまでめっちゃ明確な違い分かんなかったというか、
うんうんうん
うん、ですけど、まあ、それをやっぱり3年とか2年半とか教えていただくと、まあ、さすがにむずがよくなってくるんですよね。
あ、うんうん、
いや絶対こっちの方がいいじゃんになってくるんですよね、
うんうんうん、
どちらかというとこっちの方がいいかもしれないぐらいな感じだったのが、もう絶対こっちじゃないと嫌だになってくるんですよ、
ね、
そう、なんかその感覚とか、
うんうん、なんかそれってさ、そうですね、なんか最近あの、
はい、
一緒にやってるアシスタントのデザイナーの人に、今あのフォントを本当ちゃんと覚えてなかったりするから、本当の種類とかをそれを教えてるんだけど、やっぱりそのメジャーなすごいよくできてるフォントたちってよくできてるから、そればっかり見慣れてると無料フォントとかの微妙に整ったやつとかがすごい難しく感じるだよね。でなんかその感覚が多分ないんだなって感じがしてて、それって多分そのいいやつばっかりを見てないからな気がすると思って。
それはそれも僕入社の時、うん、そう同じこと鶴田さん言われてた時は全然分かんなかったんですけど、
うん、
今は分かります。あ、はい、あ、てかそのそれもなんか分かるようになってきたタイミングがやっぱりあって、
うんうんうん、
その時に、あ、鶴田さん言ってたのこれだっていう、
あ、
すごい未だに脳にこびりついてます。
お、本当ですか。何を言ったのか全然覚えてないですけど、
はい、あ、いや 今のこと全く同じようなことです、はい、なんかフリーフォントってやっぱり、はい、整ってないから、
うんうんうん、
なんかできるだけてかお金を出す価値がやっぱちゃんとあるよねみたいなことをおっしゃってたのをすごい覚えてますね、
うんうんうん、すぐ分かります
か、ね、僕、
うん、
これ T 師匠が聞いてないことを祈るんですけど、うん、T 師匠に教わったことの多分100倍ぐらい鶴田さんに言われたことを覚えてますよ。
マジで。それはでも、はい、あれかもね、 T 師匠がちょうど教えるタイミングがなかっただけかもね。大体僕がでも知っていることはほとんど T 師匠からあの受け継いだもんだから、うん、まあ、T 師匠にクレジットをあげたいですね。
ああ、確かにそうかもしれないですね、うん、というか、うん、多分全く分かんない状態で多分それを鶴田さんの話って多分当時は聞いてたと思ってて、
うんうんうん、
で何を言っているんだみたいな、てかその言ってる内容はもちろん分かってるんですけど、うん、本当かそれはみたいなところが、
うんうん、
全て多分 当初懐疑的だったんですよ。
なるほど
、はい、あの本当の意味でちゃんと理解できてなかったからこそ、それが分かったタイミングでなんかすごい思い出すんですよね。
ほうほうほうほう、
あこれみたいな、これなんか言ってたみたいな。
それいいな
、はい、それがすごいなんか伏線が回収できてる感じが、そのスーダさんのはしてますね。まあでもそれだけなんか、そうですね、多分鶴田さんの伝え方もうまかったんだろうし、
いやいやいや、
まあ、当時僕がすごい真剣に鶴田さんの言うことを聞いてたんだと思います。
いや本当そうだね、
はい、
さすが若松
君。いやいやいやいや、ちょっとその落とすそのあれに落とすつもりは全くなかった。いやいやいや、何の話だかもうだいぶ話がそれちゃいましたけど、
あ、じゃあ僕の近況ちょっと言いましょうか。
あそうですね、はい、
あ、なんか言おうとした今。
あ、いや、その話の流れをちょっと思い出しただけです。そのなんかデザイナーはグラフィック感度いた方がいいみたいな。
あ、そうだそうだそうだ、そうだ、
はい、多分話の流れから、うん、あのすごい僕は前職で鍛えてもらったのが本当に一生の財産だなと。
そうだね、あれは絶対に
思ったっていう話ですね。
自然のことのできないスキルだと思うから。で、あ、ちなみにそうです、ね、そのグラフィック感出てかつ、はい、あのこれはちょっと言っちゃうと時代的にどうかと思うけど、俺はブラック企業を経てきてる人、はい、あのそのブラック企業的な働き方を経験してる人の方がさらにやっぱり強いと思う。
そうですね、
精神的にもスキル的にも、うん、多分その普通のホワイト企業の2倍ぐらいの時間は働いてるわけだから。そ
しかも追い込まれてますからね常に。
そうそうそう、やっぱりそのなんかどんだけ効率よくても2倍働いてる人には追いつけないんじゃないかなって結構あって。しかもその2倍働いてる人がさらに効率よくやってたらすごいしね。そのまあ睡眠取らないと効率よく働けないっていうのはあるかもしれないけど、
で
もそれにしてもやっぱり2倍働いてる人にはなかなか勝てないよね。若い時しかそういう無茶な働き方ってできないからこそ、若い時にそれをやってた人っていうのは結構最強だなっていうふうに思う。
そうですね、なんかそれをさらにこの後世の若者たちにどう伝えていくかみたいなところもちょっと課題ではありますよね。
みんながみんなそう、全員がそうじゃなくなったらもうそれでいいのかなって感じするけどね、まあ、今そういう時代をの中でこの揉まれてきた人たちがめっちゃ活躍してて、で今の時代は多分逆に、YouTube とかこういうポッドキャストとかいろんなメディアがこうやって教育してくれるじゃん。自分でなんとか導き出さなかないといけなかった答えを結構今の時代はあのバンバンネットで出してて、ネットで手に入る情報って多いから、そういう意味では全然追いつけるとは思うんだけど、まあそのなんかもう物理的に時間2倍かけてる人にはどうしても勝てないって思
う。そうですね、そう、まあやっぱ実際にこう手を動かして何も考えてなかったとしても手を動かしてきた人にはやっぱり
そうだね、
あの叶わない部分はありそうですよね。
そんな気がするわ。
はい、
はい、
なんでまあこれ聞いてる人はどっちが多いか分かんないですけど。
そうですね、だからまあ、はい、ブラック企業に行けとは絶対言いたくないんだけど、
まあ短期的にでもなんかちょっと無理しなきゃいけないシーンっていうのはまあなんか万人に経験としてはありそうなんで。
あ、分かった、ちょっとあの健全的な言い方を思いついた、はい、あのデザインが好きな人と仕事だけでやってる人の違いみたいな感じだと思う、はい、デザインが好きな人は仕事の時間が終わった後も帰れない車でもデザインのことを調べたり、行きの電車でもデザインのことを調べたり、なんか常に自分の趣味としてのデザインを続けたりすると思うんだよね。で、
あ、分かります、はい、
それで結果的にその、まあ、朝から晩までずっとデザインしてるのとあんま変わんなくて、で一方で仕事としてデザインやってるだけの人だとそれ以外の時間は別の娯楽に使ったりしてることがあって、やっぱそれとその常に仕事レベルでデザインをオフの時にもやってる人とは全然なんだろう、絶対に追いつけない差が生まれるっていうか。
そうですね、
でブラック企業に勤めてると、はい、仕事としてデザインをやってる人でも無理やりそっちぐらい の, あのライフスタイルに なっちゃうというか。
確かに、
う
ん、あの選択せずとも、
そうそうそう、だから結果的にまあ、ブラック企業に勤めてた人は結構強いのかなって感じするんだけど、
もう
そうじゃなくて、デザインを好きになってもらえばそれでいいのかなって思う。
確かにそうですね、
うん、
分かります。なんか僕はなんかその 仕事でしかデザインやらない人をなんかビジネスデザイナーみたいな、
あそうだね、
呼び方を勝手にしてるんですけど、うんうんうん、でまあ僕はそうじゃなくてライフデザイナーというか、うんうん、その人生においてずっとデザインもうなんか自分のオフの時の意思判断決定みたいなものも、うん、全部やっぱデザイン的な考え方に基づいてしたいし、うんうん、そうだからそういう意味でもなんか例えば自分がいろんなとこで取る言動だったり行動とか、うん、あとまあ服装とかそういうのもできるだけブランディングぶれないように設計したいなとか思ったりするんで、
うんうん、わかるわかる。
だからなんかそういうのって普段からデザインっていうものを多分考えてる証じゃないですか、うんうん、ただあのフォトショップ使ってる時はすごいデザインできるんだけど、うん、そうじゃなくなった瞬間に急になんかコミュニケーション下手になるとか、うんうんうん、なんかそういう人ってあんまデザインっていうものを本質的に捉えてないんだろうなみたいなところとかすごい感じるんですよね。
そうだね。
だからなんかそういうのの差とかっていうとこともなんか今の話は通じるのかなとちょっと思いました。
確かに自分の人生自分 自身をデザインできてるかどうかってことかね。
ああそうですそうです、うん、だそういう意味で言うと結構あのだから僕はファッションとか意外と大事だなって思うんですよね。
ファッションめっちゃ大事だと思う。なんかあの、
はい、あそうですね、このファッション論結構話しましたよね。
話した
1年目の時
安西さん の知人の話もすごいなと思って、
はい、ああはい、
ね、なんか
めっちゃ覚えてます。
あのダサい格好で言ったらそんな格好の人にデザインいいデザイン作れるわけないから帰っていいよって言われたっていうね、うんうん、それすごいよね。でも
すごい、まあ、
まあ実際でもね、でも、まあ、それは、はい、あのかなり過激発言とか割と問題だけど、
うん、
まあその人の気持ちもわからないこともないよね、うん、
そうですね。てかそう考える人がいても不思議じゃないなと思います、
うん、不思議じゃないと思う、
うん、まあ別に仕事でできてればいいじゃんって思う人もいると思いますけど、ただやっぱ最終的なこうなんていうんですかね、ディテールとか、うん、まあ、5年後10年後の積み重ねになってきた時に、まあ、見えてる視点とかはやっぱちょっと違うのかなっていう気がしますよね。あとまあシンプルにナレッジというか、うん、自分の中に溜まってる経験とかが多分違うと思いますし。
そうだね、そうですかね。
じゃあ通田さんの
近況、はい、僕の近況、
はい、急にかじ切りましたけど、
ね、ね、
これ何分話してます？
もう1時
間結構またやばい
40分来てるけど
やばい、もう12時、
そう12時だね。僕はですね、まあ相変わらずな感じで仕事をやってまして、
はい、
仕事の面で1個変化あったのは、一緒にやってるデザイナーさんが2人いるじゃないですか。2人いるんですけど、はい、そのうち1人がめっちゃうちの近くに引っ越してきてくれたんですよ。
おおはい。
徒歩圏内に。
おおはいはいはいはい。
これまでは福島に住んでたんですけど、で遠隔でやったんですけど。
福島。
はい。
それはめっちゃ近くですね。
遠隔だとちょっといろいろ知るの大変だっていうので、その時勤めてた会社もちょっとなんか転職したいみたいな感じのやつがあったんで、こっち来ちゃえばみたいな感じで話して。で先月から、今月かな、今月か先月か、あ先月かからすごく近くでやってますね、
はい、
で、スパルタ教育をしているところです、
はい、あそうなんですね、はい、ちなみにその方はおいくつぐらいの方なんですか？
今30ですね。
あじゃあ、
はい、
僕と同い年かな。
同じ、はい、
お
全然。でももともと専門が同じだったんですけど、しばらくデザインから離れてたんで、
う
ん
う
ん、
あじゃあ久しぶりにもう一回ちゃんとデザインやろうかなみたいな、
う
ん、
そうですね。だから本当に一から教えてる感じでですね。
あでもいいですね、
はい、
あじゃあその方のそのまあスパルタもありつつ、
はい、
ちょっとずつやっぱり任せられる領域が増えてくるかなっていう感じですか？
そうだね、うん、まだ実案件的なところはお願いできてないんだけど、うん、今は、うん、まあ、前までは遠隔やった時は本当になんかなんか量産みたいな、一応やり方分かれば誰でもできるでやろうみたいな感じの、なんか専門出てればできるぐらいのレベルのことだけをお願いしてたんだけど、はい、まあ、それだとちょっとなんか将来性ないよねっていうので、まあ、自分のクローンを作りますっていう感じの、自分のクローンにさせてくださいっていう感じでいろいろナレッジを頑張って詰め込んでるところですね。
うーん、はい、あーでもありがたい話ですね、その方からして。
受け入れてくれるんであれば全然 非常に助かるなっていう感じで、で、まあ、本人も、まあ、そうなれば全然独り立ちできると思うし、そうなったらまあ福島戻りたければ全然戻ってもらってもいいし、多分 それで向こうで一人でやっていくことも全然可能だろうし、うんうん、一旦自分の黒になってもらえば、 今の自分のレベルになってもらえれば僕は喜んで、あのその人にいろいろ外注したいと思うんで。
なるほど。まあ一緒にお仕事を その独立したっていう形でやるっていうのも確かにいい形ですね。
そんな感じで今頑張って
進
んで
る
感じですね。
今はなんか何個ぐらい並行して案件が走ってるんですか？
今は少ないですね。今は2個しかないですね。
おお、まあでも2個走ってるんですね。
いや1個か、常駐のやつとプラス1個。
はい。ああなるほど。
他は今ちょうど隙間っていう感じで、うん、落ち着いてる感じですね。
おお、よかったですね、
うんうん、
なんか先の予定とかは見えてるんですか？
先の予定は
年末忙しくなりそうだなとか。
あ、そうだね、来、あ、でもいや年明けかな、忙しくなりそうなの。
あ、そうなんですね、うん、
それまではポツポツとある感じで。
2020に、
あ、そう、2020、
2020に入りますから。
そうですね、
オリンピックイヤーに。
はい。で、仕事はそんな感じで、はい、あと前に1回言ったアイデオのあの講座、
あ、はいはい、
あれ、
はい、
10週間のやつ無事終了しまして、
お、
終了証明、はい、終了証書、終了証明みたいなの
が
もらえたんで、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
いや、すごい勉強になりましたね。
おー、うん、
デザインシンキングとは何かっていうのが、はい、なんか分かってきた感じがします。
うん、
まあ、あれもファウンデーションつとかで、まあ基礎みたいな感じですね、デザインシンキングの、
うんうんうんうん、
っていうので、なんかやったこととしては、その、まあ、最初のフェーズ、最初の前半ではインサイトを組み上げるみたいな感じで、うんうん、実際の現場に行って観察するとか、エクストリームっていう極端な例の人たちを定義して、そういう人たちにインタビューしたり、あとは何かしら条件をつけて自分が体験してみる。その、
うんうん、
ターゲットの人の体験を自分の身をもって確認するみたいな。
うん、
で、いろんなインプットを、なんかすごいいっぱいインプットを書き出して、全部ポストイットに貼って、うん、で、それをグルーピングしてみると、なんかその観察とインタビューと自分の体験でやっぱりその共通のこととかが見えてきたり、なんか、
うんうんうん、
その中のどれか一個だけだと、あ、これは本当かな、どうかなって思ってることも、3つさすがに揃うと、3つの体験で同じインプットが揃うと、あ、これは絶対に本当のことなんだっていうふうに思えるっていうか、
うん、なるほど。
で、その辺が結構面白くて、で、それがそのままインサイトとなって生きてくるよね。うん、で、その後の後半のフェーズだと、そのインプットをもとにブレインストーミングとかをする、
はい、
ブレストをして、それに対する解決案をいっぱい出して、もう死ぬほどいっぱいアイデアを出して、で、他の人にも、うん、あのお願いして出してもらって、で、うん、その中でなんか、まあ、一番良さそうなやつを、まあ、投票とか、なんかいろんな方法があるんだけど、投票とかで選んで、
はい、うんうん、はい、
で、そのアイデアに対して、あんまり深く考えずに一回プロトタイプを作るよね。で、そのプロトタイプを作って試してみた結果、試してみたり、その実際他の人に試してもらったりしてフィードバックを得て、で、そのフィードバックを3分類にするんだよ。フィージビリティと、なんだっけ、ディザイアビリティと、あとなんだっけ、バイアビリティだ。バイアビリティ、それぞれが魅力性、成長性、実現可能性みたいな感じなんだけど、まあ、3つぐらいの、うんうんうん、3つの観点に分けられるんだよね、ほとんどのことが。で、
はい、
それを分類して、で、その分類ごとの優先順位、あの、先にどれを解決すべきかっていうのを優先順位決めるの。これを解決したら、これの解決方法次第で、他のこの2つは解決方法が変わるなっていうのを上に持ってきて、
はい、
で、それを解決するための次のプロトタイプを作るっていう、はい、のを、そのプロトタイプ作るときにまたブレストするんだけど、その解決方法をどうすればいいかみたいな、うんうん、
はい、
それを繰り返していくことで、どんどん課題を潰していって、最終的にみんなが納得するものができるみたいな感じのワークショップでしたね。ワークショップというかコース、10週間の、
うん なるほど。あれもう一回さっきの3つの実聞いていいですか。魅力性、
魅力性、成長性、
成長性、
実現可能性。
なるほど。なんかそう、課題を整理する軸として、うん、なんかよく使われるのが多分実現可能性と、あと有効性みたいな。
あ、有効性だね。そのバイアビリティっていうのは多分。
ああなるほど。それがせん今
成長性になったけど、ちょっと今これはね、俺が今開いたページが悪かったかもしれない。
あと魅力、
魅力、あ、もどんだけそれが本当に求められてるものなのか、求められてる、ニーズに応えられてるかってことかな。こういうニーズに応えられてないんじゃないかとか、本当にこの課題を解決するとできてないんじゃないかみたいなところが、はい、そのデザイアビリティのところに入ってくる。
なるほど。なんか有効性よりももう一歩なんか、うん、なんていうんですかね、その消費者に近いというか、
そうだね、
ユーザーに近い感じがしますね。
うん、
うん、そうですね。有効性ってなんか効果があるかどうか、まあシンプルに多分なんかそのサービスとかだったら、それのまあどちらかというとビジネス的な理由で有効かどうかみたいな。
そうだね。あ、私たち
視点、
これ今読んでる記事だと、バイアビリティは私たちのソリューションは長期的な成長に貢献するかって書いてある、ね。
じゃあやっぱ成長でいいのか
かな。でもね、ちょっと俺ここのバイアビリティはあのよく分かんなかったんだよね。
うん、あ、でももしかしたら、うん、その今そうちょっと聞いてて思ったのが、最初の魅力みたいな、
うん、
ニーズに応えられてるとかっていうところと成長性があるかみたいなところの視点をなんか包括した概念として有効って、もう少しこう抽象化した概念として有効っていう言葉を使ってたんじゃないかなっていう気もします。
あ、なるほどね。それは確かに納得がいく、はい。
だからより多分有効っていう概念って結構抽象的なんで、それを細かく砕いていくと、まあ魅力とかその成長性があるかみたいなところに、あのもう少しこう具体化できる、
そうだね、
っていうことなのかもしれないですね。
そう、そうかもしれないね。
確かに成長性って大事だよな。
そうだね。このコース自体では結構まあオンラインコースで10週間で、そのしかも後半の部分は5週間しかなくて、みんな、まあ、フルタイムで仕事しながらやってるんで、コース自体も、そのラピッドプロトタイピングが、本当は何回もこうやって、あの、繰り返しイタレーションをするはずなんだけど、実質、一個プロトタイプを作って、次のプロトタイプのプランニングをするところで終わっちゃうんですよ。だから、本当はもっとやりたかったんだけど、まあ、ちょっと、あの、期限もあって時間が許さなかったっていうのがあって。
なるほど。うん、まあ、でも、一旦回して次のサイクルに入る、うん、足がかりぐらいまでやったってことです
ね。ただまあそこから先はずっと繰り返しになるんで、手法としては同じ。
そうですよね。
感じでは、
うんうん、
あの教えれることはもう全部教えたかっていう感じはあるんだろうけど、うん、あの最終的にできる、
確かに、はい、
その作品みたいなのとしては、まあ未完成的な、未完成感が強いなっていうふうな印象でしたね。
うん、あと本当に第1回目で出てくる課題感と、
うん、
2回目以降出てくる課題感みたいなところも結構なんていうんですかね、違いがありそうというか、なんか根本的な課題が第1回目とかの方が出やすそうだなとか。
そうだね。
まあわかんないですけど、なんかそういう傾向みたいなものもあるんだろうなみたいなものはなんとなく感じますし、なんかそういうのが、はい、より見えてくると面白いかもしれないですね。
そ
う
だ
ね。
でやっぱりその俺はそのコースの中でちょっと物足りないって感じだから、その2個目のプロトタイプを作っちゃったのね。でそれでそうするとやっぱり最初の時のプロトタイプではそこまで気づかなかったというか、そこまで見てなかった部分も2個目のプロトタイプではやっぱり新しく課題として出てくるっていう感じで、で、
うんうんうん、
あの出てきた課題の量としては2回目の方が多かったんだけど、でも全部がそのもっと具体的というかピンポイントの課題になったって感じの印象はあって、
うんうんうん、ああなるほど。まあ確かにそうですよね。サービスもどんどん成長というか、うん、具体的になってくればというか、
うんうん、
すればするほどすごい細かくなってきますもんね、絶対に。
そうだね。こう面白い感じができ、あのものができた気がするんで。
あ、ちょっとじゃあ、うん、また今結構ちゃんと話していただいちゃいましたけど、
ね、何作ったか、はい、何作ったかもう簡単に説明しちゃいましょうか。5分ぐらいで。
あ、いや、また、
また別の回にする。
しっかりと、はい、別の回でちょっと聞きたいです。
分かった。じゃあデザインシンキングの回を。はい、ベッドやりましょう。
そうですね、はい、はい、そう、僕今ちょうどその UI の改善フローみたいなところの勉強というかインプットもしてて、うんうんうん、なんかそこら辺の話とちょうど今被ったんで、
あ、なるほど、
あの質問させていただいたんですけど、
あ、なるほど、
はい、なんかそこら辺も、うん、 はい、僕ももうちょっとインプットしてから、はいはい、なんかその回聞くともうちょっと有意義な会話できそうだなと。
なるほどなるほど、いいですね、
はい、ぜひじゃあ時事集ぐらいに。
はい、わかりました、お願いします。
はい、
じゃ あ最後一押しやって終わりますか。
一押しもいいんじゃないですか今日。
一押しさ、ちょっとどうしても言いたいのがあるんだけど、
はい、ああじゃあぜひぜひ
いい、じゃあそれだけやっていい、
はい、
もう眠いでしょ、はい、もちろん明日明日明日だもんね。
僕今日一押しで近況報告をしようと思ってたんですよ実は。
あ、なるほど、じゃあ今の一押しだったんだ。
はい。
長い一押しだね、はい、
なんでそう話しちゃったんでもう、
okay、ですね、僕の一押しはですね、めっちゃやばいツールが出て、はい、ディスクリプトってやつなんですけど、デスクリプト、はいはいはい、ディスクリプトかな、うん、DESCRIPT、 これ何かっていうとポッドキャストの編集アプリなんですよ、はい、編集ソフト、編集サービス、はい、で何がすごいかっていうと、はい、まず収録するじゃないですか、で、はい、そうするとそれが全部文字起こしされるんですよ自動で。でこの技術ってまあ確かに今ってあのすごい技術があるから確かにできるじゃないですか、はい、でそれだけじゃなくて文字起こしされてで、はい、その文字をですよ打ち直すんですよ、打ち直すと自分の声でその文字が発言されるんですよね、
はい、それはやばいっすね、うん。じゃあ、うん、なんか言い間違いみたいなところを文字打ち直すと普通に修正してくれるってことですか、
う
ん、
そういうことです。
うわーすごい、
めっちゃすごいですね。
それは今編集にまだ使われてない、
使ってない、これ日本語対応は多分してないと思うんだよね。
ああなるほど、英語だったらってことですね。
そうだ、多分でも日本語対応してほしい、めっちゃ。でも日本ってあんまりポッドキャストないやね。
そうですね、あと多分対応する言語とか、うん、なんていうんですか、単語数が多分すごい大変な気がします。
大変だと思うね。でもさ、はい、YouTube の自動字幕とか
あ、はい、
できてんだったらそれでもいい気がするけど、でも日本語のやつの自動字幕って結構質が悪いかな、
まあ、か
英語のやつは
結構、どうなんですかね、
英語のやつは結構質高いと思うけど、はい、ほとんど間違ってない。で、しかもこのアプリがそういう編集ができるだけじゃなくて、Google Docs みたいにリアルタイムコラボレーションができるんですよ、
は
い、だから僕と若松くんが同時にセリフみたいなのを編集しながら、はいはい、あのコメント、はい、コメントでチャットで書き込みながら、ここはこっちの方がいいんじゃないかみたいなのをやり取りもできる、
はい、おおすごい、いわゆるプロトタイプツールみたいになってるってことですね。
そうです、はい。
すごい。ディスクリプト。
はい。今リンク送るね。
っていう。
で、これのローンチビデオみたいなのがあって、ちょっと英語わかんないとわかりづらいかもしれないけど、すごく面白い、よくできてて、めっちゃいい。めっちゃいいんですよ。で、
DESCRIPT.com ですね。
そうですね。で、これさっき言ったような、はい、文字を差し替える、文字を差し替えるだけで音声が差し替わるだけじゃなくて、普通にあのレコーディングソフトウェアみたいな感じのタイミングの調整とか空白を減らすとかっていうのもできるんですよ。
本当ですね、
うん、
割と
で文字
直感的に
すごいいい感じで、その文字単位でもう
すごい
区切られてるんですよね。
すごい、
今って編集するためにはこうやって音声を流しながら、例えば「っていうのがあった時に、この「が始まる前と「と」が終わった前でカットをしてそれを取り除くっていうことをしないといけないんですけど、そもそもこのソフトだと単語ごとに切れてるんですよね、デフォルトで。
なるほど。
なんでその単語を抜かしたいときはそれ単語をピッて外せばいいだけで勝手に詰まってくれるっていう、めちゃくちゃやりやすい、死ぬほどやりやすい。
このなんかアルゴリズムは発展性ありそうですね、うん、っていうかもうなんか音楽とかの業界だったら似たようなアルゴリズム使われてるのかもしれないですけど、
この音声のボイス
というか、いや普通に音楽の編集ソフトとかミュージシャン用のレコーディングする時の
に、どのアルゴリズム、
あなんかその例えば、うん、サビをワン小節カットしてつなげるとか。
そうだね、音楽のソフトの時は結構簡単で、曲って BPM があるじゃん、テンポがあるから、
はい、
それだけセットしていけば、あとはそのガイドライン、なんだろう、フォトショップでいう定規ツールみたいなのが上にあって、
うんうんうん、
それで小節ごとにこうやってスナップしやすいから、 サビだけとかあったら、大体8小節ぐらいか、もしくは16小節ぐらいあると思うから、それを、そのところにカーソル合わせて、ペッて切って、ペッて切って、ガツッと移動するっていうのは、すごい楽なことなんだけど、このポッドキャストってめんどくさいのは、
はい、
あ、
その、う
ん、
はい。
そのテンポが、
つなぎの部分って、
つなぎ？ああ、うん、つなぎ？あ、自然につなげるってこと？
あ、そうです、そうです、そうです。やっぱちょっとプツって、急に、例えば、ドラムが入ってきたりとか、まあそんなことはないと思いますけど、
ああ、確かに。
なんかバック、うん、はい、うん、なんかそういうのも、あの、例えば、なんていうんですかね、テレビドラマ用の曲と、フルの曲とって、うんうん、まあ、2曲、なんかうまく編集してる場合もありますけど、うんうんうん、なんかあの、あと、そのドラマじゃなくて、普通に、音楽番組用みたいな編集とか、
うんうんうん、
で多分その都度してるんだろうなみたいなやつとかも、でもそんな多分時間かけずにペッてつないでんじゃないかなっていう気がしてるんですけど、
そうだね、そうだね、
うん、なんかそういうとこのアルゴリズムとかも、なんかもしかしたらその例えばあーっていう音と、ね、うっていう音をうまくつなぐためのその間、うん、
はいはいはいはい、
の技術とかがなんかしっかりしないとダメなんだろうなと思ってて、
そうだね、
そう、多分言葉とかの方がよりなんか前の音の印象とかをこうずっと流れで喋ってると引き継いでこうなんか周波数が成立してそうな気がするんで、
うんうんうん、そうだね、
例えば、うん、あいうえおって喋ってて絵だけ撮ってあいうおになった時に、うん、うえエからオに行くのとウからオに行くのじゃやっぱそうちょっと多分違うと思う。
ああ、確かに違う。
そこをうまくこう不自然なくつないでくれるっていう技術があるとしたらすごいなって今思ったんですよ。
う
ん、
そうだね。その場合は多分やっぱりその音声だけ別トラックで録音されてないといけないよね。
うんうんうん、
あ、声だけね。はい、でもそれがあったら何とでもなりそうな気がするね。だって今さ、誰かの声を似せてそれを複製するのってすげえいろんなとこで事例として出てきてんじゃん。そのなんか、
そうですね、はい、うんうん、
有名な人の声で 何とかって言わしてみたとかいうのとかあったりして、だからそれができるともう何でもできちゃいそうだなって感じがするよね。で、これだからこのアプリも自分の声を編集することしかできないんだよね。
なるほど。
自分の声しか差し替えができない
っ
ていう制限があるらしくて、でもそれはいい制限だなと思うんだけど、うんうんうん、
あ、でもちょっと面白いのでいじってみたいですね。
うん、いじってみたい。
これプライシングがありますけど。
ありますね。
フリー0円、0ドル。
はい。
がありますね。
フリー0ドルで、で、3時間分。
3時間。うん、書いてありますね。
で、月10ドルで無制限の書き起こし。で、月15ドルで複数人のユーザーで。リアルタイムコラボレーションできて、
うん、
でサポートも優先高いですみたいな。
いや、そんな高くないですね。
安い安い、めちゃ安い、めちゃ安いよ。だって
なんで
今僕が使ってる編集ソフトなんてそのソフトだけで8万ぐらいしますからね。
なんでまあぜひ、うん、
これしか
英語をよく使う方でお困りの方は、
そうだね、これちょっと日本語対応絶対してほしいんだけど、
はい、
くれたらめちゃくちゃいい
ちょっとじゃあ問い合わせ送っときましょうか。
送っときましょう。
はい。ジャパニーズ対応してくれと。
そうだね。OK。じゃあ、そんな感じですね。
ありがとうございます。
はい、
こんな長々と。
近況報告。
そう普通に話した方が多分すんなり終わったっていう感じでしたけど。
じゃあ、次回はサッドとキルだっけ？
あ、そうですね。サッドとキル。
OK。サッドとキルで、日程は
その次に疎外。
疎外感。
にしましょう。
OK。じゃあ、今日は2人の近況をお話し、近況、転職、今日雑談でした。
はい、そうですね。はい、まあ、近況報告から、ちょっといろいろ派生するお話を、
そうですね。
お届けしました。
そうですね。では、来週、
はい、
次回、
はい、
またお楽しみに。はい、次回、ちゃんとやります。
ちゃんと撮りましょう。はい。はい、お疲れ様です。